富山お仕事探訪。このコーナーでは、さまざまな分野で活躍する方にスポットを当て、どのような仕事に従事しているかをはじめ、モチベーションアップの秘訣や日々の楽しみまで幅広くお聞きします。今週は靴工房寺吉田智明さんです。吉田さんは富山市中央通りにあるシェア店舗双和製菓店で靴の製作、手作り教室、修理などを行っています。今週は靴の製作の仕事に迫ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずこちら双和製菓店について教えてください。何をされているところでしょうか。
はい、双和製菓店というと製菓店っていうんで果物屋さんとよく間違われるんですけど、実は製靴店と書いて、まあ、靴を作ってる場所っていう意味ですね。で、まあ、双和製菓店っていうのは一応このスペースの名前で、まあ、お店としては僕がやってる靴工房テラっていう工房と水上さんっていうもう一人の方がやってる自家の靴工房という2つの工房が、まあ、シェアしている形です。で、まあ、僕が木金土と営業していて、で自家さんが、日月火と営業しているというような形でやってます。で、2人とも、まあ、靴を作るのでそれぞれに、まあ、注文を受けたり、あと、まあ、靴教室っていうのを、まあ、ちょっと珍しいんですけど開いたりしてます。まあ、多分ですけど今のところ北陸でまだここだけかなと思っていて、少し前に金沢から興味があるって来ていただいた方も、まあ、金沢で探してもないっておっしゃってたんで、まあ、靴作る作家さんは何人かいるのは知ってるんですけど、おそらく教室はここだけで、2人教室がやる、まあ、職人が同じ場所でやってるという、まあ、ちょっと不思議なお店ですね、
はい、そうですね、はい。オープンしてどれぐらい経ちますかね。
おそらく今8年目かな。はい。
そうですか。で、実は去年の今頃なんですけれども、水上さん、自家の靴工房の水上さんにお話をお伺いしておりますので、
はい、
あ、そういえばと、はい、一度何か聞いたことがあるぞと、ね、
はい、
お聞きの方思っていただけているといいなと思うんですけれども、ね、
はい、いや、ありがとうございます。
お二人の出会いについても教えていただいてもいいですか。
はい、はい、まあ、実は僕は、旧大沢の町のお寺の出身なんですけど、まあ、大学進学を機に、まあ、関西に行きました。で、卒業後は、まあ、京都でお寺の勉強して、で実は大阪で僧侶として働いてたんですけど、まあ、その傍らで、まあ、靴作りの勉強もしてました。まあ、富山に帰ってきてから、まあ、まさか靴作ってる人いないかなと思いながら探したら、まあ、なんと大沢の中でも船倉地区、まあ、すごくちっちゃな地区なんですけど、まあ、そこで水上さんという方が作ってるって知って、こんなに近くと思って
、
はい、まあ、もう一人ネットで見つけたのが割と富山で有名な氷見野敦賀さん、女性の方なんですけど、まあ、その方のところにも実は行ったんですけど、まあ、水上さんがあまりにも近いのでまあ、行き来するようになってっていうのが出会いですね。で、オープンのきっかけは、まあ、結局水上さんはその、自分のおばあちゃんの家の納屋で教室もうすでに開いておられて、まあ、ただやっぱり船倉っていう場所なんで、ちょっと僕お店出したいんですけど、僕がね、でできたら街中にちょっと一緒に出してみませんか的なことを、その時は無理かなと思いながら言ったら、 まあ、水上さんもちょっと乗り気で、はい、乗ってきていただいたんでまあそれを機に街中にこの双葉青果店を開いて、で、まあ、水上さんもともと時計の靴工房というのをやっとられたんで、まあ、2人でやるっていうよりは僕も工房を新しく開いてシェアするという形でちょっとこう二重構造というか、うん、はい、ちょっと変わったお店にしようっていうので開いたのがきっかけです。
なるほど。あ、なので2つの輪っかで双葉青果店ですか？
あ、そうですね、はい、ね、はい、そうなんです、はい、まあ、ちょっとその双葉青果店の由来も実はもう一つ理由があって、
はい、
まあ、2つの輪っかで双葉っていうことなんですけど、ですね、あ、ちょっと持ってきます。
はい、何が出てくるんでしょうか？カバンの中から、
じゃーん、
あー、数珠、
はい、
はい、お寺さんですもんね、
はい、数珠って言いましたね、はい、
違う
数珠っていうのは、まあ、こう玉を数えるから数珠って言うんですけど、
はい、
まあ、僕のお寺は浄土真宗なんで、こう玉を数えながらお経を読まないんですよ、
うん、
だからこれでお念仏を唱えるんで念珠って言います。
はい、言い方違うんですね。
そうなんです。多分念珠も聞いたことありますね。
あります、あります。
だけど念珠でも数珠でも一緒やろうと思われるけど、まあ、浄土真宗では念珠って言います。で、こう一つの念珠をこうひねって八の字にしてこう二つの輪っかにするんで双葉念珠って言います。
あ、はい、
はい、で、もともと二つの輪っかっていう思いつきじゃなくてこう双葉念珠っていうのがあって、いや、水上さん、こういう用語がお寺の世界であるんですけどって言ったら、まあ、いいねと言っていただいて、で、そこから双葉青果店というふうに名前を付けました。
そうだったんですか、はい、もうまさに。
そうなんです、
ね、このお寺さんだからこその発想というか。そうそう、
はい、これも青果店が果物屋さんと一緒で、
はい、
双葉もよく双葉って言われるんですよ。
ば、双葉、
はい、なんていうか、双葉っていう言葉はあんまり、ね、一般的にはないのでそう言われるんですけど、
カタカナなので、はい、読むとねすぐ分かるんですけどね。
そうなんです、カタカナ表記にしてるんで見ると分かっていただくんですけど、うん、あ、見ると靴って入ってるんで靴やかなとも分かるんですけど、まあ、電話で言うと双葉果物屋さんかなという、まあ、そんな感じです、ね、
なのでラジオでお聞きの方も最初はちょっと聞き間違えられたかも。
そうですね、
しっかりお伝えしますね、
はい、まだ伝わってないかもしれないですね
そうですか。やはりこうやって2人でこのシェアするっていうその良さっていうのもいろいろとありますかね。
はい、そうですね、まず自分のお店を出すっていうのは僕はやっぱり初めてで、それまでは自営業するっていうことがまあなかったので、まあお寺が自営業かな、そう言われてみればだけどあんまりこうなんていうかな、うん、その自営通っていうことが自分の中ではなかったので、まあ、そのハードルはかなり下がりました、はい、まあ、
心強いですよね。
そうですね、僕の場合特に先にお店出されてたっていう水上さんがおられたので、余計にそこはすごく心強くて、まあ、一歩踏み出すことができました。はい、で、あとシェアの良さというと、本当はライバル同士の靴工房だと思うんですけど。
そうですね、よく考えれば、はい、
そうなんです、まあ、富山で唯一、まあ、北陸で唯一となると余計に、ね、どっちか1店舗なら、ね、1人で丸儲けだっていう感じなんですけどでもなんか1つのところで2つの工房があることで、まあ、それぞれやっぱりちょっとずつこう作る靴が違うんですよ、
はい、
やっぱ個性もあるし、その靴でもジャンルがあるし、で、来ていただいてお話しすると、あ、この方うちじゃないなという時もあって、その時はやっぱり水上さんの靴も置いてあるので見ていただいたり、逆に水上さんのところに、まあ、例えばパンプスとかちょっとカチッとした靴作られたい方が来られたら僕に紹介していただいたりして、まあ、そういうふうに来られた方で1店舗ならここじゃないなと思うけど、まあ、2つの雰囲気があるので、まあ、受け皿としてこうどちらかに来ていただけるっていう予算もあるし、あとそうですね、例えば仕入れ先の情報を交換したり、まあ、ここにこういう靴材料があるよとか、まあ、そういうことだったり、あとは、靴を習った場所も 東京と大阪で全然違っていて、
はい、
で製法も実は全然違うんです。
そうなんですか、
はい、もう靴って本当千差万別なんですけど、その中でもだいぶ違う作り方をしているので、それも最初の交流してた頃は実はお互いに習ってないことを教え合ったりして、なので、まあ、そういうことでもすごく勉強に、はい、なったりしました。
はい、いいことつぐめですね。
そうですね、あの特になんていうか深く考えずに交流始めたんですけど、でも、うん、今考えてみたらこれが全く交流せずに別々にやってた方が良かったかなというと、いや、 やっぱり今の方が良かっただろうなと、うん、思います。
はい、では明日はですね、あの吉田さんのその靴工房についてもっと詳しく教えていただきたいと思いますので、
はい、
では1週間どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いいたします。
お話は靴工房寺吉田智明さんでした。住所は富山市中央通り 1-6-13 双和製菓店内です。教室の開催は木曜金曜土曜日です。オンライン教室を始めました。電話 076-421-1192 076-421-1192 番までお問い合わせください。富山お仕事探訪、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。